7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。高夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。11月25日日曜日、今晩これからの番組は、まず先週1週間の主なニュースを伝える週間展望、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
人権開発文化大臣は、インドネシア国民は一家族だと思い出させたについてお伝えします。プアン・マハラニ人権開発文化調整大臣は、インドネシア人はどこにいても彼らが一家族であることを思い出させました。これは11月20日火曜日に、西ヌサタンガラ州の西スンバワ地区の15周年記念日イベントで挨拶をするときに、プアン大臣が語ったものです。プアン大臣は、インドネシアは統一すれば敗北することはないと強調しました。西スンバワの様々な民族の演奏を見て、プアン大臣は地区で生まれた多様性と調和を称賛しました。大臣は、インドネシアの多様性、文化的富、そして愛は、この国を世界の国々に知らせるものだと述べました。それでは次のニュースです。プアン大臣は、地震被災者の住宅の建設が円滑に進んでいると確認したについてお伝えします。プアン・マハラニ人権開発文化調整大臣は、地震被災者の住宅の建設が円滑に行われたことを確認するため、西スンバワ地区を訪問しました。これは火曜日にジャガルタで受け取った声明の中で、人権開発文化調整大臣が語ったものです。プアン大臣は、シンプルで健康的なインスタント住宅と従来のインスタント住宅の建設を観察しました。人権開発文化調整大臣は、コミュニティの支援を受けている政府がよりいいで安全を確保し、将来の悪い障害のリスクを避けるための共通の決意を持って、人間の生活のすべての側面を上々に正常な状態に向かって回復させるようにすることを確認しました。大臣は、すべての自然な出来事が大きな死傷者や被害をもたらさないように、耐震住宅を建てることの重要性を思い出させました。それでは次のニュースです。イスラム協力機構会議は、ジャカルタ宣言に合意したについてお伝えします。2018年11月21日と22日、ジャカルタでイスラム協力組織小国の第1回薬物当局会議は、ジャカルタ宣言に合意しました。このジャカルタ宣言の項目は、イスラム協力機構小国、特に後発開発途上国のための医薬品とワクチンの独自ルートに関する基準を調和させる努力を含みます。食品医薬品局の責任者ペニルキト氏は、最も重要なのは、この会議を通じて安全で効能の高い高品質の薬の入定を実現するための規制機能を 果たすためのネットワークが設立されたことだと語りました。宣言のものの一つのポイントは、現時点でハラル薬とワクチンの視点を再定義する必要性があるということです。彼はハラル食品の定義は非常に多くの選択肢があるため問題視されていないと述べました。しかし薬剤やワクチンの選択肢はそれほどありませんので、ハラル用語を再定義する必要があります。これはこの第1回会議は将来的により良い協力の出発点になると強調しました。それでは最後のニュースです。国家計画開発大臣は、インドネシアは 5.1% の経済成長率を遂げた先進国になると確信するについてお伝えします。2045年のインドネシアの経済成長と人口財産は先進国としてこの国に重要な貢献をしました。バンバン・ブロジョヌグロ国家計画開発大臣は木曜日、ジャカルタで2040年まで年間 5.1% の経済成長率が安定していれば、インドネシアは先進国になることができると語りました。またインドネシアは2045年に一人当たりの収入は年間2万アメリカドル以上となります。バンバン大臣は、インドネシアは2009年から2019年まで 6.5% の経済成長を記録していると述べました。当時商品価格は高かったでした。しかし急伸する商品は2013年に終わりました。ピークは2014年から2015年に減少しました。したがってバンバン大臣によると、国家計画開発庁は当初2019年までに 7% になると予想されていた経済成長を下方修正したということです。これで週間展望を終わります。李さんが伝えました。
今週のイベント、今週の注目を集めるイベントについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日はブレジットを目前に控えてについてお伝えします。2018年11月21日水曜日に、イギリスのテレサ・マイ首相は欧州連合からのイギリスの離脱の提案に同意する欧州連合関係者と会見しました。合意文書は2018年11月25日日曜日に欧州連合の指導者たちによって証明される予定です。テレサ・マイ首相は、あるいくつかの問題を解決するためにまだ障害は残っています。少なくとも解決しなければならない3つの問題があります。この3つの問題は、ジブラルタルにおいてのイギリスとスペインの協調関係、業界と物流でした。イギリスとスペインの間の問題は、ペドロ・サンチェス首相がジブラルタルの未来が二方で解決できない場合、ブレグジット協定を全面的に拒否すると脅かしているため非常に深刻です。サンチェス首相の発言は厳しいが、選挙に先立って彼の人気を高めるための商品と評して欧州連合の外交官を考えられています。欧州連合ではこの問題が採決によって解決されるべきではないという願望があります。欧州連合は同協定が満場一致で証明されることを望んでいます。開業の問題は解決されると予想されています。なぜならフランスはフランスの領事にイギリスの水域への明確なアクセスを提供する同意書の 合意文書を望んでいるからです。しかし一方でドイツは全ての加盟国がイギリスとの欧州連合との関係の未来を終結させることに集中することを望んでいるため合意は不十分です。欧州連合だけでなくテレサ・マイ首相はまた国内からの支持率低下の危機に直面しています。彼が直面した障害の一つは自らの党の新名運動です。ジャコ・プレスモックが率いる保守党は党首としてテレサ・マイ首相の立場を追い落としたいです。またテレサ・マイ首相はイギリスの主権を弱めるため北アイルランドの連合にブレグジット合意を拒絶することを了承させなければなりません。もう一つの障害は12月のイギリス下院によってブレグジット合意の国民投票計画で問題はそれを支持する少なくとも7万人の人々が強化された第二の国民投票の支持のために再び起こるでしょう。以前にテレサ・マイ首相は第二の国民投票という選択を拒否しましたが、現在選択としてのブレグジットを考えています。彼らの様々な状況にテレサ・マイ首相は欧州連合と内政の両面でさらに努力する必要があります。選択肢はブレグジットの成功またはノーブレグジットの国民投票しかありません。これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年11月15日にインドネシア共和国教員協会が設立したことから始めます。国民教師の日は大統領の決定に従って1994年に開始されました。教師及び講師に関する1994年の大統領令第78号及び2005年第14号の法律に基づき11月25日はインドネシア共和国教員協会 PGLE の誕生日とともに記念日として選ばれました。オランダ領東インド教師協会は1912年に設立されました。教師はインドネシアの独立前数年で組合名を1932年にインドネシア教師協会 PGLE に改称しました。インドネシアの独立後2ヶ月、1945年11月24日から25日に教師の日が反響を呼ぶようになりました。当時教師はスラカルタ市でインドネシアの独立を支援するための教師会議を開きました。この会議は植民地主義の真っただ中にインドネシアの教育を維持しようと奮闘していた教師の集まりになりました。1945年11月25日に教員組合はインドネシア共和国教師協会 PGLE と名付けられました。次は1975年11月25日にスリナムが独立したことについてです。スリナム共和国はオランダ・ガイアナと呼ばれました。この国は南アメリカに位置する国であり旧オランダの植民地です。この国は東にフランスのガイアナと西にガイアナに接しています。スリナムでは約7万5千人のジャワ人がいて、1890年 から1939年にオランダ領東インド諸島からそこに連れて行きました。第一次世界大戦の発生はスリナムの経済政治情勢に影響を与えませんでした。1954年12月15日にオランダ政府はスリナムの代表と一緒に植民地を終える計画を含む覚書を署名しました。1961年の円卓会議のでヨハン・アドルフ・ペンエル首相が率いるスリナム代表は自治の確立を要求しました。この要求は1970年にオランダで会議を開催することで真剣に受け取りました。その後スリナムは1975年11月25日から独立国になりました。最後は2000年11月25日に爆雨での地震についてです。2000年11月25日土曜日に午後10時10分現地時間に 7.0 マグニチュードの地震はアゼルバイジャンの爆雨を襲いました。3分後 5.9 マグニチュードの余震が発生しました。この地震は1842年の地震以来ここ160年で最強でした。アメリカ地質調査所によると震源地は爆雨の南東 25km に位置するカスピ海に位置していました。この地震では26人が死亡し412人が負傷しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日はインドネシアの女性は環境洞察を深める環境林業省を支援することについてお伝えします。環境林業省のゴミ廃棄物及び B3 カンリス総局のフリザルタハル局長は2017年の中央統計局のデータに基づいて、インドネシアは非常に生産性の高い年齢の女性が約6960万人いると語りました。これらの非常に生産的な女性は、インドネシア経済を様々な分野で支援しているので、コミュニティの発展の基準となります。コミュニティでより多くの女性がいいことのために動けば、それはさらにコミュニティ環境における良好な条件をサポートします。これは11月17日土曜日、ジャカルタで女性の周りの環境を保護する中で女性の役割について議論した時のフリザータハル局長が語ったものです。環境林業省は多くの女性コミュニティを招き、女性の周りの環境を保護する役割について話し合いました。2018年11月17日土曜日にジャカルタで開催されたイベントは、女性、文化、デジタル化、 環境をテーマに しました。このイベントはデジタル世界の詳細を理解することの重要性を女性が手ほどきし、この技術を使い環境にとってより有益にすることを目指しています。ノフジ・ザルタハル局長は、すべてのインドネシア国民には生存感、生活な環境を等しく持つ権利があると語りました。彼は、このすべては国家によって保障されていますが、国の中では経済と産業を発展させる必要があると述べました。この産業はしばしば環境を保護する意味を置き去りにします。ノフリザルタハル局長によると、インドネシアは人々がグリーン産業や環境に配慮した産業を始めた時、未来を迎えるだろうということです。また現在の政権で、インドネシアはこの環境に優しい産業運動を開始しました。多元的な文化を持つインドネシアは2050年までに先進国になるという夢を持っています。このため、インドネシアはイデオロギーと文化を調査させる必要があります。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は西ジャワ州のカラワンにあるチュルクチカラピアクをご紹介します。チュルクチカラピアクは西ジャワ州のカラワンのサンガブアナ山にある観光地です。休日でも平日でも大勢の外国と内国からの観光者はこの観光地を来訪しています。カラワン市からチカプラヤクタキまでは1時間ぐらいかかります。距離はおよそ 44km ぐらいです。この観光地に行くため、来訪者はレンタカーやバイクなどで利用することができます。またバスで行くこともできますが、バスを利用すると途中でレンタカーを使わなければならないんです。リスナーの皆さん、チュルクチカラピアクへ行くため、行く道は少し難しいです。まずは狭い道を通らなければならないんです。そして大きい川を渡って崖の上を歩け、さまざまな低木を打たなければならないんです。しかし、あそこにある景色はとても綺麗です。この観光地に入るため、5000ルピアの入場料を払わなければなりません。また駐車料も払わなければならないんです。バイクは5000ルピアで、そして車は7000ルピアです。レスナーの皆さん、この観光地にはいくつかのファシリティがあります。例えば宿、トイレ、お祈り場などです。そして、 ここへ来る前に様々なものを準備しなければならないんです。例えば薬、服などです。来訪者のためのサインがたくさんありますので、この場所は随分と安全です。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。もし時間があれば、ぜひカラワンのチュロクチカラピアへ来てください。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は森の祭りについてのニュースをお伝えします。リスナーの皆さん、森林は世界の灰、経済的資源、災害の管理、水の貯留、大気汚染の削減として機能します。したがって森林の存在は保護され保存されなければならないんです。森林資源や製品を破壊することなく、森林資源や製品を利用する意思は地域社会に社会化される必要があります。社会化の取り組みはとりわけ林業祭で行われました。林業祭は2018年11月22日から24日までパンジャンベンクビーチのラフロスホテルで開催されます。バンクルの知事ロヒディン・メルシャは、森林を破壊することなく森林に天然資源を使用するコミュニティに呼びかけます。エコトゥーリズムのコンセプトは森林を観光地とする一方、森林を保護するための選択肢となることができます。国家社会林業プログラムは地域社会が森林を管理するための法的解決策であると考えられています。法的アクセスは福祉向上と国民の保護のための橋渡しになることが期待されています。森林の庭への転換などバンクルの森林被害が注目されました。知事はまた、持続可能な方向性を持った林産物の管理と利用を確信することができるバンクルの森林地域の機関または地域グループを高く評価しています。知事によると、林業は変化に随随して動的に動くことができる必要があります。この森林祭りの活動は人々のための時をテーマにしています。参加者はさまざまなサークル、すなわち政府、学会、社会および他の関係者から来ました。また環境林業省のパートナーが参加する森林木材製品展示会もあります。バンクルの省環境林業局長アグスプリアンブニは、このイベントには林業フェスティバルと林業コミュニティグループによる作品展示、起業家精神競技 勉強、事業開発、ワークショップ、および Bengkulu州の林業管理ユニット機関の強化に関する議論が含まれると述べました。リスナーの皆さん、これでワナワニも終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの女性歌手アリカをご紹介します。しかしその前にアリカの歌アンダイディアタを聴いてください。
Jadi hasrat
tahu. リスナーの皆さん、アンダイディアタウはインドネシアの有名な音楽家と作曲家ヨフィ・ウィディアントに監督されて作成されていました。2011年にアリカにリリースされた前に、この歌はすでにカヒトナというバンドに歌われて有名になりました。リスナーの皆さん、次はアリカとオーストラリアの歌手ロン・エイ・ジョーンズのコラボ歌を聴いてください。歌の名前はアコパルギです。この歌は2013年にリリースされました。この歌は自分の将来の夢を叶えるために留学して恋人と別れたと決めた女性について語ります。この歌はアリカ自身の経験に基づいて作られました。2011年10月にアリカはプリンセスというガールバンドのメンバーになったことがありますが、1年間後進学するために彼女がバンドから辞任したと決めました。
Aku pergi bukan berarti tak setia.
Aku banyak berkorban buat kamu dan teman-teman kamu.
リスナーの皆さん、次はアリカの歌「センディリとルカ」を聴いてください。この歌は2016年リリースされて Indonesia の有名な作曲家イファファヒルに作曲されました。この歌は恋人に大切されていなくて別れたと決めた女性について語ります。したがってもう一つの歌ルカはアルディナ・ダ・パルマナという作曲家に作曲されて、音楽がインドネシアの有名なギタリストドーパティに作成されました。この歌は急に恋人と別れた女性について語ります。それではリスナーの皆さん、最後にアリカの歌スンディリとルッカを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Ku coba tak rasakan apa yang ku rasakan, tapi tak bisa, ku tak bisa. Dengarkanlah kata isi hatiku. Mungkin kini bukan kamu lagi yang di benakku, dan mungkin memang tak sejalan. Yang tak terasa, namun lama sudah ku coba, memahami kamu dengan sifatmu. Mungkin kini hanya aku yang ada di benakmu, dan mungkin memang tak sejalan. Dan kini aku ingin kamu. Untuk sudahi cinta.
Aku tak melupakanmu, ku hanya takkan lagi memanjakan diriku padamu. Aku tak melupakanmu, hanya hilang sekejap untuk yakinkan ku sanggup tanpamu. Kan ku terima kenyataannya, agar kau dapat menggapai kebahagiaanmu. Aku tak melupakanmu, hanya ingin melangkah maju tanpa mengingat dirimu. Aku tak melupakanmu, aku hanya berpura-pura melupakan dirimu. Aku tak melupakanmu, hanya kan menata hatiku, pulihkan diriku. Ku kan tunjukkan padamu, agar kau tak pernah menyesal mengenal diriku. Setiap kaliku ingin menghapusmu, selalu ada yang terindah mengingatkanku. Aku tak melupakanmu, hanya ingin melangkah maju tanpa mengingat dirimu. Aku tak melupakanmu, aku hanya berpura-pura melupakan dirimu. Na 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 na
pertanda tumbuhnya benih-benih cinta. Hari demi hari berlalu, raguku dibuatmu beribu tanya di hati, apakah dirimu rasakan yang sama? Mungkinkah adanya api cinta antara kita, ataukah semua ini salah duga? Aku yang hanya geer saja. Di saat diriku
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。